ただいまコリントの信徒への手紙1:9-13をご一緒にお聞きしました。9節と10節をもう一度読みします。私は以前手紙でみだらな者と交際してはいけないと書きましたが、その意味はこの世のみだらな者とか強欲な者、また人のものを奪う者や偶像を礼拝する者たちと一切付き合ってはならないということではありません。もしそうだとしたら、あなた方は世の中から出ていかねばならないでしょう。伝道者パウロがコリントの町に建てられたコリント教会に向けて書き送った言葉です。で、コリント教会はパウロがその創立に大きく関わった教会で、その関係は切っても切れないものでした。で、けれども今この時はパウロはコリントを去って別の土地エフェソからこの手紙を書いています。で、それはコリント教会に起こったいくつかの問題というのがありまして、そのことを大変重く見てパウロ自身が見過ごしにできないというふうに考えたからでした。で、この9節で以前手紙で書きましたというふうに言われるその手紙というのは、おそらくこのコリントの信徒への手紙1より前に書かれた手紙でして、失われた手紙なのではないかというふうに言われています。で、その今はないその手紙に、みだらな者と交際してはいけないと書きましたということは、コリント教会に、みだらな者、いわゆる、不貧困な者、行い正しくないそういう人がいて、そのあり方というのを、パウロが問題にしていたということです。で、それもそうなんですけれども、さらに、その後もパウロの耳に入ってくる話というのは、そうした不貧困な行い悪い人たちと教会の人たちの交際というのがなくならないっていう、そういうコリント教会の現状でした。で、それでパウロはこの第一コリントでもう一度、以前も手紙で書いたんだけれどもその意味はというふうに説明を始めているわけです。で、パウロが問題にしているのは兄弟と呼ばれる人、つまりキリスト者ですね。キリスト者でありながらそうした行いをしている人と付き合う人がいたということでした。で、それが11節に続けて書かれています。私が書いたのは兄弟と呼ばれる人で、みだらなもの、強欲なもの、偶像を礼拝するもの、人を悪く言うもの、酒に溺れるもの、人のものを奪うものがいれば付き合うな、そのような人とは一緒に食事もするなということだったのです。で、10節のリストと11節にも繰り返されるリストを見ると、人を悪く言うものと酒に溺れるものというのが2つ加わっています。で、この世の中にここに挙げられているような行いをする人がいるということは、私たちのこう社会を考えてみますときに、当たり前といえば当たり前というような気もします。で、けれども教会の中にこうした人たちがいたというふうになりますと、コリント教会というのは随分深刻な問題を抱えたそういう教会だったのではないかというふうに思ったりもします。けれども同時にこうした姿が私たちの知らない罪ではないということもまた、確かだというふうに思います。パウロはこの第一コリントだけではなくて、ガラテヤの信徒への手紙でも、またローマの信徒への手紙でも、この悪い行いのリストというのを書き残しているんですけれども、そこでも、ここに挙げられているこう悪い行いと言われる ものと重なる項目を記して指摘していますので、ここにある、リストというのはパウロが、いつも危険視していた、気をつけなければいけないよというふうに言っていたものと考えられますし、それだけ私たち人間が抱えることの多い身近な、また陥りやすい行いや在り方というふうに言うこともできるでしょう。で、私たちが聖書を通して、知らされていますように、パウロっていう人はとりわけ、人の罪の問題というのを突き詰めて捉えた人です。で、キリスト者とされる出発点で自分の罪ということと向き合わざるを得なかった人です。で、そして救いを語る中で罪について、それを神様から離れていることとして真剣に洞察しました。人の罪の問題というのを神様の前で本当に突き詰めた、そういう人だったと思います。ですから、ここにパウロが挙げている罪の姿というのは、パウロ自身がこう、人間だから仕方ないよねとか、そういうふうに軽く考えるものではなくて、大変重いこと、見過ごすことのできないこととして非常に深刻に捉えていたというふうに、見ることができます。先ほども言いましたように、コリント教会にみだらなもの、強欲なもの、人のものを奪うもの、偶像を礼拝するもの、人を悪く言うもの、酒に溺れるもの、そういう人たちがいたというふうに聞かされると、本当に大変な教会だったというふうに想像できますけれども、同時にやはりここに挙げられた罪っていうのが全く自分には関係ないと言い切れる人もいないということも、また改めて確認させられます。で、こうして私たちも陥ることのある無関係と言い切れない、そういう罪を挙げながら、パウロはここで教会の外の人たちのことではなくて、教会の中の人たちの付き合いというものを問題にしています。仮に教会の外にいるこうした人たちと交際してはいけませんよというふうに言われたら、それは世の中から出ていかなければならない、出家のような道を選ばなければならないことだよねというふうに、ここでパウロは確認しています。でも、ここではそうではなくて、キリスト者は教会の中の人とどういう教会生活をするのか、そのことが問題だというふうに言うわけです。で、教会生活っていうのは一体どういうものなんだろうか、そのことがここでは問題になっています。信仰生活をするっていうことは教会生活をするということで、教会を離れての信仰生活はありませんけれども、信仰者として生きるというときに一体どういう教会生活をしたらいいのか、そういうことの点で、コリント教会の人たちは、一種の迷いの中にあったわけです。そしてパウロはこんなふうに、たくさんの賭けを抱えているけれども、本当に愛する教会にどういう信仰者として生きたらいいのか、教会生活ってどんなふうに進めたらいいのかということを語りかけている、そういう箇所です。11節には、そのような人とは付き合うな、一緒に食事もするなという言葉があります。兄弟と呼ばれる人、教会の中でキリスト者と呼ばれているけれども、真の姿はキリスト者ではないんだという、そういうニュアンスを含んでいる言葉ですけれども、キリスト者でありつつこうした思い違いをしている人と付き合うな、食事をするなというのがパウロがここで言っていることです。で、この人たちは行いが正しくない、そういうやり方を していながら、キリスト者である、兄弟である、そしてそれを認めてもらおうというふうに過ごしていました。で、パウロがここで、教会はこの人たちと交際してはいけない、付き合うなというふうに言うのは、そうした人たちのあり方を容認、黙認してはいけないんだという、そういう戒めです。教会の人たちの正しくないあり方を多めに見ようとしていることになるんだよというふうにパウロは言うわけです。けれども、こういうパウロの勧めを聞いて、ここまで徹底するっていうことは無理なんじゃないかという感想を持つ方もおられるかもしれませんし、私たちの中でこういう教会の人たちがいたとして、そういう場合に教会の中の人たちと全く付き合わないでいるってことは難しいんじゃないかというふうに思うんです。で、実際コリントの町っていうのは非常に難しい町だったということが知られていまして、さまざまな悪徳が並んでいるような、そういう町だったわけですから、コリント教会の人たちにも、その中にもこうした人たちが多くいたんじゃないかと想像することができます。乱れが多いそういう町の中で、教会の人たちだけでもまとまっていこうと、外側の世界はとても傷んでるんだけれども、教会の中の人たちは、心を合わせて進んでいこうというふうに言われるなら、まだしも教会の中の人を区別するようにというふうに進めるパウロの意図というのはどこにあるんだろうかと。多少のことはあっても外のひどさに比べれば比べられないほどのものなんだからというふうに言われた方が分かりやすいと思います。けれども、確かにパウロはここで教会の中の人を区別するようにということを言うわけです。10節と11節に出てきます強欲なものっていうのは、多くを持ちたい人のことだというふうに考えられます。人のものを奪うものというのは、文字通り言うと盗みを働く人ということですけれども、ごまかして強引に手に入れようとしたり、それから正当な分以上に自分のものにする、そういう人も指しているというふうに思われます。商業都市であったコリントの中で、そういう商売に携わっている教会の人たちも多くいた中で、商魂たくましく自分は損をせずに人に損をさせて儲けようとする、そういうことが少なくなかったと想像できます。で、さらに人を悪く言うということは、弁の立つコリントの教会の人たちにとっても、それからまた私たちにとっても本当に身近な問題です。言葉で失敗するっていう経験は私たちの誰もが経験することですし、もし心の中で人を悪く言うということがあった場合に、そういう教会のメンバーと付き合うなと言われても無理だろうというふうに考えてしまいます。ですから、コリント教会の人たちが行い正しくないこうした人たちとの交わりというものをなかなか断つことができなかったという、その気持ちはよくわかるような気がします。このくらいのことは人間誰でもあるだろうと、そんな小さなことで目くじら立てなくてもいいだろうと、教会っていう場所でみんなで助け合う上でそういうことをいちいち気にしていたらよくないだろうという判断があったとしても、なんとなくわかるような気もするんです。パウロが言っていることを少し厳しすぎるのであって、 私たちはそれを少し薄めて悪い行いをする人との付き合いには気をつけようくらいに受け取ればいい、そういうふうに考えることもできますし、それだとこのパウロの言葉はとても受け取りやすくなります。でけれどもパウロの意図がそこにはないということもまた私たちがここの聖書の箇所を読むときに、気づかされることです。パウロはここで教会に、コリント教会に清さ、清らかさというものを求めているからです。教会の交わりについてコリント教会の人たちに対して姿勢を正すようにということをパウロは求めているからです。ただ親しい交わりをしていれば教会が立つことができるのではなくて、けじめのあるきちんと御言葉に沿う交わりを形作るように、と教会の交わりというものをなあなあなものにすることを戒めて、御心にかなう教会生活を示している、そういうパウロの言葉だと思います。でそういうふうに考えますと教会の交わりっていうのはとても厳しい目を持っているということも教えられます。人間だからねと言われた方がずっと私たちの気は楽です。そして、自分の罪というものを小さく考えようとする姿勢、私たちの罪は大したものではない、人間は誰でもそういうとこ持ってるんだというふうに軽く考える傾向、そこにいた方がずっと楽だと思います。でもその傾向をパウロが戒めている、そういう言葉です。でパウロのこうした意図というのは分かりますけれども、やはり教会の中に交わりを避けるべき人がいるということについて戸惑いを感じるということも事実です。ですからパウロがなぜここでこういうふうに言うのか、教会の交わりっていうものはどういうものなのか、教会は何を大切にするべきなのかということが問われています。でパウロは12節にこういうふうに続けています。外部の人々を裁くことは私の務めでしょうか、内部の人々をこそあなた方は裁くべきではありませんか。もともとの文にはなぜならという言葉があります。でパウロが教会に伝えたいことの根拠を示し始めているところで、なぜなら外部の人々、外の人々を裁くのは私の務めだろうか、とあなた方は中の人々を裁くのではないかというふうに言うわけです。で外部の人々を裁くことは私の務めでしょうか、いやそれは私たち教会のなすことではなくて終わりの日、裁きの日、神様がなさることだというふうに、パウロは言いたいわけです。私たち教会がなすことではないんだというふうにパウロは言います。でここにははっきりと外部と内部という教会が境があります。教会の外の人、そして教会の中の人、それ区別のないものではないんだというわけです。そして教会とこの世をはっきり区別する姿勢を求めています。この世の論理というものを教会の中に押し通すのではなくて、教会の論理、道筋を持って生活することが大切なことです。そして外のことは神様に任せておくようにというふうに言うわけです。でもそれはきっと外のことに全く関心を持たなくていいですよということではないでしょう。おそらく教会が建てられている意味を忘れないようにということがパウロが言いたいことです。 で、それでは内部の人々をこそあなた方は裁くべきとはどういうことでしょうか。それはもちろんお互いがそれぞれの賭けを探して批判し合うということではありません。コリント教会の中には悪い行いを続ける人たちがいたわけです。その人たちをそのままにして教会がその在り方を認めることは良くないんだとパウロは言おうとしています。つまり教会はこの世と混ざってはいけないんだと、教会は教会らしく建てられることが必要だと、教会の道、救いの道をいつも確認し、教会らしくある必要が、教会らしく建てられる必要があるんだとパウロは願っています。そうだとすると、信仰生活、その中心、そして教会とこの世を分けるものっていうのは一体何でしょうか。それはイエス・キリストの十字架の贖い、また罪の赦しこそが私たちを救ってくださる、この信仰に生きることです。私たちが生きているこの世、教会の外の世界では、キリストによって罪を赦されることが救いだというふうには考えられていません。自分の力で全てを成し遂げるようにと勧められています。そして罪を赦されるということが喜びだというふうには思われていません。死ということについて考えるときも、それは全ての終わりなんだというふうに考える人が本当に多くいます。死んでしまったら全てがおしまいなんだというふうに、この世の楽しみを追いながら生きるということが当たり前になっています。死の後も罪許されたものとして神様の御手のうちにあるんだというふうには信じていないのがこの世の世界です。けども教会ではこの世でそうした大きな流れがあっても、私たちは本来神様に作られたものじゃないかということを聞かされます。そして私たちが神様から離れて罪に落ちてしまったけれども、神様愛によってなお私たち見捨てることなく御子イエス・キリストをお与えくださって、その十字架の犠牲によって罪を許してくださったじゃないかと、そしてこのご復活によって永遠の命を与えてくださったじゃないかというふうに教えられています。生きる時も死ぬ時も神様が私たちと共にいてくださると、そういうふうに信じて告白しています。ですから内部の人々を裁くべきだというのは、この教会の信仰の道というものをないがしろにしたり、これを必要としない人たちと同じ歩みをしてはいけないということを語る言葉です。教会は教会に与えられている救いの道筋を自ら手放すようなことがあってはならないし、御言葉に基づく教会生活、そして信仰生活を確立するように、それが教会がこの世に建てられている意味です。で、最後の13節にはこういうふうに書かれています。外部の人々は神がお裁きになります。あなた方の中から悪いものを除き去りなさい。外部の人々、教会の外のこの世の人々については神様の裁きに委ねていいんだというふうに教えられます。で、そしてこの鍵括弧の中は、教会の内側、兄弟と呼ばれる仲間の中から悪いものを除き去りなさいというふうに言われています。で、旧約聖書の申命記の17章7節からの引用です。で、この時に 悪いものって誰なんだ考えるとき、まず第一にはこのコリント教会の中で悪い行いをしていた、またそしてそれをやめようとしなかった人たちのことを考えることができます。でコリント教会っていう一つの教会で、この人たちを除き去るというときに、言葉としてはとても簡単ですけれども、教会が間違った生活をしているその人を除くということがどんなに大変なことかというのは想像できます。何度となく忠告することでしょうし、その度に悔い改めを祈りつつ歩んでいきます。時間もきっとかかることでしょうし、教会全体がそのことで大きく痛み、また苦しむことになると思います。けれども教会を清く保つということは、こうした痛みを伴うものだというふうにも言えます。でこの第一コリントの前の方では、コリント教会がキリストの十字架という恵みを忘れてしまって、もう自分たちの在り方、自分たちは大きな知識を持ってるんだと、他の人と違うんだというふうに誇る、そういう姿になっていたということが手紙の前の方に語られていますけれども、キリストの十字架の救い、その恵みをないがしろにする人を熱心に諭し続けるということをパウロは求めています。そしてそれこそが本当に兄弟を兄弟として愛することだというふうに言うわけです。この13節の悪いものについて、そのコリント教会のそういう悪い行いをしていて、それをやめようとしない人のことを指していると同時に、これは悪魔のことなんだ、そういうふうに考えても間違いじゃないというふうに語る人がいます。もしそうだとすると、あなた方の中にいる悪魔を、あなた方の中の悪を覗き去れという、そういう勧告なんだと受け止めることができます。で先ほどもこのパウロがここで挙げているリスト、みだらなもの、強欲なもの、偶像を礼拝するもの、人を悪く言うもの、酒に溺れるもの、人のものを奪うものというリストを、そういうあり方について、自分は絶対に大丈夫言える人はいないというふうに考えました。でこうした罪から完全に抜け出すということのできない私たちですけれども、その私たちにとって本当に大きなことは、イエス・キリストによってすべての罪を許していただいた、清くしていただいた、私たち新しい衣も着せていただいたという、そのことです。教会はキリストによって罪を許されて清いものとされています。自分たちが道徳的に立派な行いをたくさんしたから、またしているから清いわけではありません。人間的に見てコリント教会や私たちの教会よりも道徳的に立派な集まりっていうのは他にもたくさんあるんじゃないでしょうか。けれども教会はキリストによって許されて、清さを、清らかさを与えていただいた、そういう群れです。ですからその清さというものを、いただいた恵みをおろそかにしてはいけないんだと、許されているっていう恵みを、十字架の恵みを忘れてはいけないんだというふうに言われています。そのことを見失って信仰生活を歩むことがないようにパウロが戒めています。あなた方の中から悪いものを除き去りなさいというのは、教会の清さを、清らかさを保つように、キリストによって罪許されて清さをいただいた恵みを生きていくようにという勧めです。パウロ という人は教会のことも本当に真剣に考えた人でした。教会が恵みによって召された交わりであるということを忘れることなく、清らかな交わりが形作られるようにコリント教会のために願っています。聖書においてはイエス・キリスト、このお方こそ清いお方だと、清らかなお方であるというふうに語られています。で、一箇所聖書を開きたいのですが、新約聖書のヨハネの手紙1:3というところをご一緒に読みましょう。新約聖書の443ページ、ヨハネの手紙1:3です。3章の1節から3節をお読みします。御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれるほどで、事実またその通りです。世が私たちを知らないのは御父を知らなかったからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されていません。しかし御子が現れるとき、御子に似たものとなるということを知っています。なぜならその時御子をありのままに見るからです。御子にこの望みをかけている人は皆、御子が清いように自分を清めます。で、ここには御子が清いように自分を清めますという言葉が語られていまして、教会がイエス・キリストにこそ望みをかけるということ、そしてイエス・キリストが清いお方であるゆえに自分たちを清めるんだというふうに言われています。教会はこのお方の体であり、このお方が満ちておられる、そういう場所です。そしてそういう交わりです。私たちの信仰生活も、私たちの教会生活も、このお方にすべてを負っています。パウロがコリント教会のことを本当に心配しながら、また思いながら、清さを保つように、清らかに生きるように、教会の交わりをこの世の交わりと同じものにしないように切々と語る箇所を今日聞きました。私たちの新しい週の一つ一つの歩みも、イエス・キリストの恵みを数えつつ、思いつつ、このイエス・キリスト、清らかなお方の清らかさに保たれていくように、聖霊のお導きとお支えを願いつつ、歩みたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、新しい週をこのようにして共に礼拝から始めさせていただき感謝いたします。パウロが教会の人たちを愛し、また本当に心配し、コリント教会が清らかに保たれるように、教会の中の交わりを本当に神様の御心にかなうように保つよう教えている言葉を聞きました。私たちもまた自らの罪の中に本当に沈んでしまうような毎日の生活の中から、もう一度イエス・キリストの十字架の許しとご復活の恵みを教えていただき、新たに生きるように招かれて感謝いたします。私たちがこのようにして教会の交わりの中を生きることを許されていますこと、本当に感謝いたします。どうか私たちの交わりが神様の心にかない、また御言葉に照らされて 歩むそのようなものとさせていただけますようにお導きください。いつもキリストの贖いとご復活の恵みにより頼むそのような歩みができますように、聖霊のお導きをお与えください。教会に連なるお一人お一人をあなたがますます御手の内に置いてくださり、この一週間の歩みへと送り出してくださいますようにお願いいたします。喜びの中にある人たち、また困難な状況の中に置かれている人たち一人一人を神様が祝福し導いてくださっています。どうかその歩みを御言葉によって支えてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝し、主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。